こんにちは、今日は2022年、7月17日、ゴスペルハウスの祝日礼拝のメッセージを始めたいと思います。今日も引き続き、アロンを通してイスラエルの民人を祝福する、民数記6章の23節から27節の間にある、神様がアロンを通してイスラエルの民人を祝福するっていう、この内容の中を、一つずつ解説しています。今日は26節にあなたに平安を与えられますようにっていうこのところの与えられるっていう、単語、英語では give なんですね。 give peace、 give 与える、こういうこの、give っていう単語の、ヘブライ語はシーインっていう、単語であります。このシーインっていう、与えるっていうものが、どういう意味であるかっていうのを神様はこの聖書の中で、どういうことを私たちに与えようとしているのか、神様は私たちを豊かに祝福したいという願い事を持って、アロンを通してイスラエルの民人を祝福するっていう、内容が、書いてあります。まず、この御言葉を考えながら、神様がどういうことを私たちに与えようとしているのかというところを、考えていきます。まず第一に、ヨハネの福音書の10章の10節ですよね。分かりやすく覚えるためには焼肉10ですね、ヨハネの10章の10節、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためですというところが書いてありますね。イエス様が来られたその理由は、盗人っていうのはこれは悪魔サタンのことですよね。サタンが私たちの人生にどういうことをしようとしてるかいうと、神様が大事だと思われることを盗む、そして殺す、私たちの命を奪おうとしていますね。そして私たちの、このイエス様が私たちに豊かに、保つようにしてあげようとしている、ところから私たちを滅ぼすっていうこの逆の働きをしているわけですよね。イエス様は私たちに、言います。私が来たのは羊が命を得る、命を、永遠の命を私たちに与える。羊がっていうのは神様の私たちの羊、神様の子供になる特権がある私たちに、命を与える、そしてそれを豊かに持つ、私たちを豊かにしてくださるっていうのが神様の、約束であります。じゃあそしたら神様が私たちを豊かに与えようとするものっていうのがどういうものがあるかっていうのを、御言葉を通して一個ずつ考えてみたいと思います。ヨブ記の33章の4節のところを、読んでみましょう。ヨブ記の、33章の、4節ですね。ヨブ記の33章の4節にはこういうことが書いてありますね。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。ここに、神様が私たちに、与えようとしている。今日もヨハネの10章の10節にもありますけれども、命を与えようとしていますね。永遠の命ですよね。そして、それにその命を私たちに与えるだけじゃなくて、それを豊かに保つことができるようにしてくださるっていうことが書いてありますね。 もう一つの場所を読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の20章の21、22ですね。ヨハネの福音書の20章の、21と22節を、読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の20章21節と22節ですね。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。今ここの場面はイエス様が復活した後お弟子さんたちにもう一度現れるこの場面ですね。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけるっていう、この部分がありますよね。これは神様、天の全てのその創造、人間を神様が創造したときに、そのアダムの、鼻のところに神様が息を吹きかけることによって生きる、ものになったと聖書に書いてありますけれども、ここではイエス様は、このお弟子さんたちに、彼らをこの世に使わすことと同時に、彼らに息を吹きかけて言われた。御霊を受けなさい、聖霊を受けなさいっていうふうに、言いました。それで御霊を私たちに、与えてくださいました。このように神様は私たちに命を与えたい、そして聖霊を私たちに下したい、そして御霊が与えるその実を結ばせるために私たちを、この世に使わす前に神様は私たちに御霊を通して、私たちを整える、御霊が私たちには必要であるから命を豊かに保つためにその御霊が必要であります。そしてもう次に神様がどういうことを私たちに与えようとしているのか、それは富です。富、私たちはあまりにも霊的すぎてですね、この用的なことをあんまり好まないんですけれども、私たちは神様は私たちに、要するに富を与える能力を与えようとしています。御言葉を読んでみましょう。申命記の8章の18節を、読んでみましょう。申命記の、8章の、18節のところを見てみます。あなたの神主を心に、据えなさい、主があなたに富を築き上げる力を与えられるのはあなた方の先祖たちに誓った、契約を今日の通りに果たされるためである。この神様が、主があなたに富を築き上げる力を与えられるっていうことがここに、書いてあります。富を築き上げる、そのような能力を神様が私たちにくださるのです。なので私たちが ある日本の牧師のように、ただ私たちが、貧しく美しくだけでは、神様の働きを進めていくことができません。なので神様は私たちに富を築き上げる能力を与えようとしています。なので聖書は私たちが命を得るだけではなく、私たちがもっと裕福になることを神様は願っています。そして、第一テモテの6章の、17節を開いてみましょう。で第一テモテの、6章の、17節ですね。こういうことが書いてあります。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。要するに、この世の富が 富を私たちが目指すものではなく、神様ご自身を私たちが望むことができれば、その神様は私たちに何をしてくださるかというと、すべてのものを豊かに与えて私たちを楽しませてくださる、この神様に私たちの望みを置くっていうことによって、その富を与えるもの、与える方を私たちが、もっと大事にしていく、神様ともっと親しく関係を持てば持つほど、神様、私たちの人生はこの世の富においてもっと私たちが豊かに与え、ここで言うものっていうのは霊的なものだけのものじゃなくて、全てのもの、これは、物質的なものです。そのものを豊かに与えて、それを与えては何をさせてくださるかというと、私たちを楽しませてくださる、そのような神様がいらっしゃるっていうことをここで書いてあります。神様がこのヘブライ語のシーン、私たちに、本当に私たちに欲しいのはシャロームなんですけれども、この平和を与える、このシーンっていう、このギブ、与えるっていう、内容を今説明しています。神様は私たちを、何を神様が与えようとしているのか。じゃあもう一つ、三つ目になりますけれども、休みですね。休みと、私たちが、安全に暮らせるような場所、そういうものを、与えてくださいます。申命記の12章の、10節のところに行ってみましょう。申命記の12章の、10節ですね。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に、受け継がせようとしているおられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いて、あなた方を休ませ、こう最初のところが休ませ、あなた方が安らかに住むようになるというところまで、神様が約束していますね。なので、神様が私たちにどういうことを与えようとしているのか、ヘブライ語のシーンっていう、与えようとしているもの、それは何かというと安らぎ、そして、私たちが、安全に暮らせるような場所を神様が備えてくださる、それを与えようとしていらっしゃるっていうことを覚えていきますね。4番目に与えようとしているのは力、それから、勢い、こういうものを神様が与えようとしています。詩編の68編の、35節ですね。詩編の、68編の、3節、35節ですね、68編の35節、神よ、あなたは、ご自身の聖なるところにおられ、恐れられる方です。イスラエルの神こそ力と勢いとを、御民にお与えになる方です。褒むべきかな神というところで、詩編が終わりますけれども、神様は私たちに何をしてくださるかというと、イスラエルの神こそ力と勢いとを、御民にお与えになる方ですと、この詩編に書いてありますね。なので私たちに与えてくださるとしている、与えられるものは力と勢いっていうものを神様が与えようとしています。私たちが、神様に近く、行けば行くほど神様は私たちに力と勢い、 strength and power、 こういうものを私たちに、与えてくださるのです。じゃあもう一つ、五つ目ですけれども、収穫の雨っていうものを神様は私たちに与えてくださるという、ことが聖書に、書いてあります。エレミアの5章の、 24節を見てみましょう。エレミアの、5章の24節ですね、5章の24節。彼らの心の中でもこう言わなかった。本当にはこう言うべきだったんですけれどもね。その内容というのはどういうことか言った。さあ、私たちの神、主を恐れよ。主は大雨を、先の雨と後の雨を季節に従って与え、刈り入れのために定められた数週を、私たちのために守ってくださる。こういうふうに私たちが言うべきなんですよね。だけれどもそう言わなかった。これはエレミア時代のイスラエルの民人の現状っていうものを、ここでいろいろ説明している。その内容の中に、神様が実際に私たちに、与えようとしているのは、神様は大雨を、先の雨と後の雨、季節に従って与える、冬は、冬のその季節に合わせたものを私たちに与えてくださる。春には春のにふさわしいものを、夏には夏にふさわしいものを、私たちの人生の季節に、従って、その、場面場面に必要とされるものを神様が与えてくださるのです。こういうものを神様は私たちに与えようとしているわけなんですね。じゃあ6番目は、知恵と知識と喜びっていうものを、神様が私たちに与えようとしています。じゃあ今度は、このエクリジエスティスの、ところをちょっと見てみたいと思うんですが、2章の26節、2章の26節のところですね。詩編、箴言、詩編と箴言の次に、二章の、伝道書の章、26節で最後のところですね。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を覆うようなものだ。ここのところを見てみると、神様御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与える。で、罪人にはどういうことをさせるかというと、神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える、そういう仕事を与えれるって書いてありますよね。これ不思議なことですね。神様は、神様の御心にかなう人には知恵も与えてくださいます。知識も与えてくださいます。そして喜びを、与えようと、することになりますね。じゃあ最後の7番目の、神様が何を私たちに与えようとしているのか、それは、神様の価値のない私たちに与えられるもの、そのような unmerited favor、 英語で言いますけれども、これ要するに恵みですね。恵み、ヤコブ書のヤコブの手紙、ヤコブの手紙の4章の6節のところを見てみましょう。ヤコブの4章の6節ですね。ヤコブの手紙の4章の ヤコブの手紙の4章ですね、4章の6節ですね。4章の6節のところを読んでみます。しかし神はさらに豊かな、恵みを 与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。なので神様はさらに豊かな恵みを与えてくださる。代わりに高ぶる者を退けますね、へりくだる者に恵みを授けになる。高ぶるというのは、自己中心というか自己満足というか、そういうことを求める人には、神様はその人を、その人に祝福を与えようとしない。その人たちを退けて、代わりにへりくだるものっていうのは、神様がこう言ったらその通りにそれを受け入れる人、この人がへりくだる人です。自分を、低くするものがへりくだるものじゃなくて、神様が私にあなたはこうだと言ったら、はいその通りですって、それを受け入れる人、神様がこう言ったら、はいその、それをやります、こういう人をへりくだるものと言います。日本のこの文化にあるへりくだりの意味とは、聖書の意味とは異なり、違いがありますね。それとは異なります。神、聖書で言うへりくだるものっていうのは、神様の、言うことを 100% ありのままに受け止めるっていうのがへりくだる、それの、大事な部分ですよね。聖書の中には、断食するっていうのを、へりくだりの現れの一部分として聖書には、引き上げています。その断食をするというのは、自分に対して死ぬということですね。それと同時に、代わりに神様のために生きるっていう、その行為、神様の御心がなさる、なるっていうことを求める。それが断食の、大事なへりくだる、そのものになる大事な部分であります。なので神様が私たちに、与えるその恵みっていうものは、へりくだるものに神様の受ける価値のない私たちに与える神様の、良き、賜るものが与えられる、授かれるもの、それが、へりくだるものに神様が、さらに豊かな恵みを与えようとしています。なので神様がアロンを通して、こう祝福して祈りなさいっていう、その内容の、大事な一部分である、神様が私たちに平安を与える、その与えるっていう、水印っていう、ヘブライ語の内容の中に、こういったものを聖書では私たちに与えようとしているっていうことを皆さん覚えていきたいなと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。ゴスペルハウスの一人一人に神様が、賜って私たちに与えようとしているものを、自分のものとするために、一人一人がへりくだり、神様の言うことを、エクメン的に 100%、取り入れることができますように、この今日は7つの神様の与えようとしているものがどういうものであるかを、御言葉を通して、見てみました。どうか一人一人が、自分をへりくだらせることによって、自分の考えで生きるのではなく、自分の価値観を、優先するのではなく、神様の御言葉が語ろうとしている、祝福しようとしているこの内容を、受け入れることが、自分のものにすることができますように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。